8月2日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題ですか、はい、本当に申し訳ございませんでした。みんな私の責任です。
どうしたんですか？
心から反省しております。
反省しております。
いや、実は昨日オンエア終わった後ですね、はいはいはい、私の知り合いの看護師さんから、怒られましてですね、はい、あれ辛坊さん、あのね、ハーシスに入れただけじゃね、お金なんかくれないのよって。
昨日のあのフリートークのところ、ね、
はい、でハーシスの、はいはい、まあ、入力自体はお金発生しない、はい、どころか俺もそれから調べたら、はい、ハーシスって別に病院が入力するだけじゃなくて、患者さんが自分で入力するようなところもあるらしい、
ね。あります、あります。
だからお嬢さんなんか自分で、はい、自宅における感染状況みたいなやつを入力するでしょ。
は
い、
そうです、そうです。
まあそういうもんらしいんですよ、うんうん。私もね、だから今ちょっとね、心の中のほんの片隅の方で、はい、これ、ま、この間私ベトナムに行ったんですよ。なんでベトナムに行ったかというと、今帰国するときに MySOS っていうアプリを導入して、はい、それで向こうでPCR 検査の結果とか入れなきゃいけないっていう、なんかものすごい中国かみたいなことを日本はまだ続けてるわけですよ。先進国でこんなことしてる国なんかないんですけども、今だから日本人海外に行くと大変なんですよ、帰ってくるのが。
はいはい。
まあ、それで、MySOS っていうシステムがどんなシステムか自分で体験してみようと思って、それもあって行ったんですが、ハーシスに関して言うと、感染しないと体験ができないんで。
確かにそうですね。それまでちょっとね、触れることないと分からない。
これは自分からかかりに行くってわけいかないじゃないですか。で、私、前々から言ってるように、街歩くときでもですね、ゴルゴ13みたいに、後ろから狙撃されないようにですね、常に壁を背にして歩くとか、ね、常にこう、八方に気を使いながら、視線をこう、確認しながら、友好的な視線なのか、敵対的な視線なのか、いろんなことを考えながらですね、常に、ポケットの中にはいろんなものを白馬せですよ、街歩いてる状況の中で、でこの番組でも申し上げましたけれども、はい、街歩いててですね、風向きを常に意識して、はい、できることなら全ての人の風上に回って、風上からウイルスが飛んでこないようにと、はい、特に街歩いててゲホゲホ言うような人たちに関して言うと、もう必ず風向き確認してから、その人の風上に回ってその人のしぶきが飛んでこないようにとか、ここまで気遣ってると、そうそう感染しないんですよ私、
はいはい、
今年に入ってから仕事上やむを得ずですね、行きたくもない PCR 検査に行ってですね、何回も陰性証明はもらってますけれども、あれ陽性にならないとハーシス自分で申請することに、そうですね、ならないですよね、
はいはい、
まあ、だからあれもちろんハーシス自分が感染して自分で入れたからといってそれでお金が発生するわけじゃないですし、はい、医療機関もハーシスに書き込み感染状況を入れただけではお金は発生しなくて、その前段階の、いや、そう、まあ、導入自体もね、だからその前段階の診察であるとか検査であるとかにお金は発生するという、はい、まあ、そういうトータルの話で、ハーシス単独で入力したからといってお金は発生しないって、まあ、という話でですね、あ、まあそうだ、それちゃんと言っとかなきゃいけないわと思って、ごめんごめん、明日訂正するからということで冒頭訂正させていただいたわけですが、
はい、
ただやっぱここへ来てね、やっぱりこの病気に関して、この特にオミクロンに関して、全感染者を国に報告しなきゃいけないっていう、そんな必要があるのか、逆にその手間でいろんなところがパンクしちゃってるところがあって、そろそろやめた方がいいんじゃないのっていう議論は、いろんなところからやっぱりね、日を追うごとにそういう意見は高まってますね。で、今、増山さんのお嬢さんが、感染したけれども東京都からラーメン一つも届かなかったって話を昨日しましたけれども、はいはい、その病院でもね、大変なところは大変なんですよ、うん、その私の知り合いの看護師さんのいるクリニックなんかはお医者さんが一人しかいなくて、その院長さん一人が全部の面倒を見てると、もう今手一杯になって、もう一日終わると病院でひっくり返ってるような状況で、はいはい、そうやって命を削りながら働いてる方がいらっしゃる病院がある一方でよ、
はい、
昨日もお話しましたけれども、うん、検査を受けたら商品券くれますって言って、うん、PCR 検査の呼び込みやってるところもあれば、それからお医者さんの中でもですね、これは儲かると判断したんでしょうね。在宅治療してるコロナの陽性者のところに往診に行くと、すっげえ往診代もらえるんですよ、うん。満単位の往診代になるんです。で、これが結構な利益になるんで、うん、 まあ、利益に悟い集団の人たちは何やってるかというと、往診専門クリニックっていうのを作って、
はいはい、
もうそれはもうその病院で診察するんじゃなくて、往診するとかなりの利益が生まれるので、うん、基本在宅治療をしているコロナ感染者の往診治療に行きますと、はい、でただ今在宅治療とは言いながらほぼ皆さん軽症みたいなもんじゃないですか。
そういう方も、ね、多いですね。
治療通だって、うん、そうそう、まあ、厚生労働省の認可されている薬はいくつかありますけれども、在宅でできる治療なんて限られてるわけで、とにかく往診行くといくらもらえるってんで、往診専門のクリニックができちゃってると、
うん、
やっぱね、いろんなところをこの病気の今状況に合わせて見直していかないと、
はい、
政治や制度によって混乱とか医療逼迫が起きてるとか、うん、社会的に電車止まっちゃってるとかっていうことがありますから、
うん、
やっぱり病気の対応に合わせて、症状に合わせて適切に治療していくという従来の病気治療の方向性に、はいはい、そろそろ本気で切り替えなきゃいけないのに、
ね、
岸田総理は相変わらず、この第7波が終わってから、いや終わってからじゃなくて今なんとかしないと、
はい、
今起きてることに対処できないだろうって誰か言えよって話で、
うん、
勢い余って間違ったことを昨日は言ってしまいました。はい、私が悪いんです。みんな私が悪いんです。
いやいやいや、
本当に心から反省しております。まあ、申し訳ございません。もうこれ責任取って、もうまた8月1にはハワイの方へちょっと、まあ、SOS の使い勝手を調べに行ってまいります。
もうずっと前から予定してるじゃないですか。
うどうして知ってるんですか。
知ってますよ皆さん。
あ、そうですか。
ね、こうやって正しい情報でもね、常々こう更新して、
は
い、
そうそう、だから間違ったことを言った場合には常にこうやって情報を更新して正しい情報に直していく。
立派でございます。はい、
誰も、あ、ちょっと今褒められた。
今褒めましたよ。
ありがとうございます。はいはい、珍しいことですね。
そうなんですよ、は
い、そんなこと言ってる場合じゃありません。
そうなんです、今日ね、
なんか暑いじゃないですか。
そうなんですよ、
まあ、いやそれがね、だけど暑いは暑いんだけど、
はい、
こんなこと言うと東京の皆さんには申し訳ないんだけど、今日私東京のね、お家からここまでポコポコ1時間歩いてきてですね、うん、はい、T シャツがぐっしょんぐっしょんになって、うん、ぐっしょんぐっしょんになるのが分かってますから、
すごい濡れてましたね、
T シャツの代わりをカバンの中に入れて、うん、日本放送に着くなり着替えたんですけども、
お着替えを、はい、
だけどはっきり申し上げて、大阪に住んでる私から言わせていただくとすると、うん、こんなもん熱いうち入んないっすよ。
なんか関西の方おっしゃいますよね。今日ね、東京はね、都
心ね37度、涼しい涼しいみたいな、ほら。
今日 35.9 度今のところ。
だって私が住んでる枚方っていうところは、はい、うん、大阪の気温が37度でも40度出ますからね、平気で。
え、
日常的に40度ですから。
そうなんですか。
だからまあ37度、特に私なんかね、うん、中東経験がありますから、やっぱり、ね、ドバイとかあの辺の日差しとかとてつもないですよ。
まあそうですけど、私たちは
外出ただけで全身目玉焼きになりそうな日差しですからね。
そうですが、みんなドバイの日差しには慣れてないんでね、やっぱり警戒は必要だと思いますから。
いや、ちょっとね、まあ、確かにおっしゃる通りです、
はい、詳しい状況ですね、聞いてみたいと思います。この暑さがいつまで続くのかとかね、日本気象協会の戸田よし子さんとお電話がつながっています。
よしかさん、よしこさん、
あ、よしかさんです。
よしかさん、戸田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お待たせしました。
いいえ、とんでもないです。
失礼しました。暑いですね。
暑いですね。今日も気温ぐんぐん上がりまして、関東甲信や東海を中心に35度以上の猛暑日のところが多くなりました。で、午後3時までの最高気温、今日全国で最も高くなったのは埼玉県越谷市と山梨県甲府市で、ともに 39.5 度と40度に迫ったんですね。
なんか事前の予報でなんか40度、はい、41度に熊谷方面になるみたいな予測がされてたんですが、そうなんですよね、そこまではいかなかった
ということですか。そこまでいかなかったんですが、その41度予想だった熊谷 38.9 度。
あ、涼しいですね。
涼しいですか。
涼しくはないですよね。十分暑いです、ね、
暑いでございます。
そこまで41度まで上がりきらなかったら何か理由があるんですか。
ですね、その風の吹き方であるとか、
なるほど、
はい、そのあたりで少し暖かい空気、まあ、
ですね、それはね、
うん、そう、そういうことですね、
はあ、
はい、でその他東京都内でも青梅市、八王子市など38度台のところがありまして、で東京都心、はい、昨日に続いて猛暑日となっています。
いや、まあ関東もはね、暑さに慣れてませんからね。
いや、
まあ、関西人はこのぐらいの暑さはどっちごとないですけど。
何を自慢してるんですか。
はあ、どうなんですか、いつまで暑いんですか。
ですね、この暑さのピーク、ひとまず明日までとなりそうですね。明日も関東広い範囲で35度を超えまして、東京都心37度予想で、熊谷で40度など内陸ほど厳しい暑さが予想されています。
まあ、こんだけ暑いのには何か理由があるんですか。
ですね、ここ昨日から今日明日あたりにかけて、 高気圧がかなりこう発達というか勢力強めていまして、はい、背が高いような状況なんですね。
背が高いんだ。
はい、そうなんですよ。ですのでその日差しが強い上にその下降気流というか上から暖かい空気がバッとこう降りてくるような状況で、
前なんか、はい、暑かった時に太平洋高気圧とチベット高気圧と両方2つ張り出してるとかって言ってた時期あるじゃないですか。
ありましたが、
今はそういうんじゃないんですか。
まあ、そこまでではないんですけれども、ただその太平洋高気圧の力が強いですね、
そのおかげで暑いと、
はい、
でまあ近々では明日ぐらいまでですか。長期的には中長期的にはどうなるんですか。
あのですね、その後も目先少なくとも2週間ほどですので、お盆の頃にかけて、
はい、
関東を中心に全国的に見ても気温が平年より高い状況が予想されているんですね、
なるほど。
ですので関東では日中35度くらいまで上がる日がまだまだ多いですし、夜になっても気温があまり下がらずに、まあ、熱帯夜の続くところも多くなりそうですね。
夜もやっぱり警戒した方がいいですよね。
そうですね、夜間の熱中症というのも増えてきていますので、枕元に水を用意しておいたり、夜でも適切に冷房を使うなど対策を心がけると良さそうですね。
なるほど。戸田さん何かやってらっしゃいます。
私はそうですね、冷房は使ってますけど、そこまで特別に対策はしていない。
お家の環境とかね、それぞれの、ね、体調によっても変わりますけどね。
あまり日差しが家に入らないものですから
涼しい感じなんです、
はい、それほど
家では多分今のはね、ご謙遜の方向で、別に涼しいということを自慢したかったわけではなかろうかと思いますが、
まあ、でもいずれしてもね、この日中の
高温と、でもしてます今ね、東京あたりのタワーマンションってあるじゃないですか、はいはい、昔ながらの家の常識で言うと、うん、南向きの大きく窓が開いてるところが高いっていうところが、今ねタワーマンションって北向きの方が日差しが入らなくて暑くないし、日に焼けないって家具なんかが傷まないんで、むしろ北向きの方が人気だったりなんかするらしいですよ。
あ、
戸田さんすいません、ごめんなさい、言ったんで
本当ですよ戸田さんにも聞くこといいですか、大丈夫ですか、お伺いすること。
いや、そうですね、一番注意しなきゃいけないことだけ最後まとめてください。
はい、その日中も夜間も問わず熱中症対策万全にしていただきたいですね。でそのお盆の頃お出かけする方も多いかと思いますので、ご自身や周りの方の体調にも気を配って、少しでも体に異変感じたらすぐに涼しいところで休憩を取るようにしていただきたいです。
私毎日猛烈な汗をかきながら炎天下1時間ほど歩いて日本放送に来るんですが、この習慣はやめた方がいいですかね。
あ、いえ、私も1時間ほど歩いて職場に通っておりますので。
大丈夫ですか。
はい、慣れていれば、あと水分補給を心がけていただければ。
なるほど、
はい、
わかりました、力強い助言で本当に参考になりました
まあでも辛坊さん65歳以上のね、高齢者という括りになりますので、そこは注意していただかない
と、家出るなって言われて、
そういうことですよ。
家出るな扱いされてますからね。
そうそうそう、はい、気をつけていきましょうということで、日本気象協会の戸田芳香さんに伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、辛坊さん本当気をつけてください。水分しっかり取りながら今日も放送していきましょう。
そうですね、
はい、
パタ
ッちょっともしもし株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価大幅に反落しました。昨日と比べまして398円62銭安い 27,594 円73銭で取引を終えました。アメリカのペロシ下院議長が、今夜台湾を訪問するとの観測から米中対立が激化するとの見方が広がりまして、リスクを回避する売りが優勢となりました。で、為替相場は現在1ドル131円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと1円60銭ほど円高になっております。金融引き締めによるアメリカ景気の減速懸念に加えまして、米中対立の地政学リスクが高まって激しい値動きとなったということです。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、4時台は69歳の習近平氏3期目への準備が加速、党内闘争の舞台裏はというニュースにつきまして、日中問題に詳しい評論家関平さんに伺います。で、5時台に取り上げるのは、物価高を受けまして最低賃金31円引き上げというニュースにズームします。 番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。そして今日もお送りするズームオンミュージックリクエスト、お題は、
はい、本日のズームオンミュージックリクエスト、東京35度超えの日に聞きたい曲。
東京35度超えの日に聞きたい曲、まあ、猛暑日ということですね。はい、はい、お待ちしております。 zoom@1242.com で、まあ、理由も添えて、ね、送ってください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。核拡散防止条約再検討会議がニューヨークの国連本部で7年ぶりに開幕しました。岸田総理大臣は日本の首相として初めて出席し、演説で核兵器不使用の継続など行動計画を示しました。ロシアによる黒海封鎖で滞るウクライナからの食料輸出の再開をめぐり、南部オデッサの港から現地時間の昨日、最初の貨物船が出港したと仲介するトルコ国防省が発表しました。アメリカホワイトハウスはアフガニスタンでの無人機攻撃で国際テロ組織アルカイダの指導者ザワヒリ容疑者を殺害したと発表しました。岸防衛大臣は今日、選挙の際、旧統一教会の関係者から支援を受けていたことについて、組織として支援を受けているわけではないとした上で、自身の教団との関係についてはしっかり見直すと述べました。台湾の複数のメディアは、アメリカのペロシ下院議長が今日夜にも台湾に到着すると伝えました。明日、蔡英文総統と会談する予定です。こうした動きに対して中国政府は、ペロシ氏が台湾を訪問すれば力強い反撃措置を講じると警告しています。中国政府は農作物の耕作に適した土壌、国土を守る国土保護法を施行しました。アメリカとの対立で大豆の調達が難しくなっていることなどが原因とされています。日本維新の会の馬場共同代表と足立国会議員団政調会長は昨日、代表選に立候補する意向を明らかにしました。代表選は14日に告示され、27日の臨時党大会で新しい代表を選出します。 KDDI が大規模通信障害に関する補償額を示したことで、便乗した詐欺メールが警戒されていると朝日新聞が報じました。障害をめぐってはこれまでも au を語る不審なショートメッセージが届いたといった声が上がっています。そこまで言うか。
KDDI の障害の時には本当にね、au ユーザーの皆さんは困ったという話をこの番組でも延々いたしましたが、
はい、
結果的に、迷惑料1人200円
200円、
どうなんですかね、200円、欲しいですか200円ぐらいいらんわって私言いそうな気がするんだけど、でもまあ200円でも、まあ、気持ちだからしょうがないから受け取るかって感じですから。だけどあの日に、まあ、私の場合はau の障害のおかげで延々2キロ半山道を走らされたわけですよ。
あ、そうでしたね、そうでした ね、そんなハプニングがあった。
au が生きてりゃ、携帯に電話してごめんなさい迎えに来てちょうだいって言えたんだけれども、もう au の障害で電話通じないからもう走るしかないって言って、山道、雨の降る山道を2キロ半も走らされて だけど私は au の障害のおかげで雨の降る山道を2キロ半全力疾走させられたんだけど、私は au ユーザーでないので1円も
そうだ200円もらう権利がないんだ。
俺にも200円くれって話なんだけどでもまあ200円のためにそんなに弁護士雇って請求するわけにもいかないし、 まあ、そんなこんなで。で、200円という知識がある人は多分引っかからないと思うんですけども、知識がなくてなんかAU、損害賠償っていうか迷惑金払ってくれるらしいよみたいな情報、断片的な情報だけ手にしてると、で、AU に通知が来て、お詫びについてみたいな、ものすごく最近ね、この迷惑メールっていうのが、ちょっと前の迷惑メールは、日本語がたどたどしかったりなんかして、見た瞬間に、こんなもんに引っかかるやついんのかレベルだったんですが、最近のやつは日本語のクオリティも上昇してきてですね、どういうからくりかわかりませんが、うっかりクリックして、で、なんかカードナンバー入れるとか、なんとかナンバー入れろみたいなことで、ずーっと行くと、引っかかっちゃうよみたいな、まあ、ことがありますんで、今そういう詐欺が流行ってるっていうのが、
気をつけましょう。
はい、気をつけてくださいね、と。さて、冒頭のニュースですね。大きなニュースで核拡散防止条約再検討会議、ニューヨークの国連本部で7年ぶりに開幕。核拡散防止条約、まあ、略称で NPT って言いますね、はい、NPT は何の略かというと、N はノンプロリファレーションを先にするか、ニュークリアを先にするか、まあ、語順によるんですが、うん、まあ、N、ニュークリア、核ですね、ノンプロリファレーション、拡散防止、T、トゥリーティーです。NPT、いや、ニュークリアノンプロリファレーショントゥリーティーで NPT です。NPT、拡散防止条約。はい、この条約ね、まあ、私の印象ですけども、かなり勝手な条約でですよ、
はい、
戦後のいわゆる第二次大戦戦勝国、
ね、
第二次大戦戦勝国というのはソ連、当時、まあ、今ロシアになってますが、ソ連、まあ、アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国、
はい、
第二次大戦の戦勝国は第二次大戦後次々核兵器を持ち始めたんですよ、まあ、一番最初作ったのはアメリカで日本に原爆を落とされましたけれども、はいはい、その後、まあ、ソ連も作る、イギリスも作る、フランスも作る、中国も作るって言って、どんどん核開発、核兵器持った国が増え始めてですね、核兵器持ってる国としてはこれ以上核兵器持つ国は許さん。いや、あんたたち持っといて勝手なこと言うなよって話なんだけど、はい、60年代にそんな話になって、これ以上核保有国を増やすのをやめようということで、この5つの国に関しては核兵器を持っていいですよということを前提に、他の国は核兵器を持ってはいけないっていう、かなり勝手な条約なんだけど、
確かにそうですね、
これが NPT、核拡散防止条約なんです。
はい、
これが1970年に発効して、で、期限は25年だったんです。
はい。
だから1995年に、執行せずに、で、95年に、延長されてですね、はい、その後、無期限延長に入ってます。今、無期限延長になった後、5年ごとぐらいに中身見直そうよっていう、これが再検討会議で、だから、核拡散防止条約検討会議ってのは、基本的に1995年以降、5年ごとに開かれてきたんです。
うん、
だけど、今回なんで7年ぶりかというと、うん、本当は2年前に開くはずだったんだけど、コロナで伸びたんです。
これもコロナの影響ですか。
はい、これもコロナの影響で、本当は2年前に開かれるはずの会議が今年、まあ2年伸びて開かれて、はい、ここに岸田さんが参加してるっていう話なんだけども、うんうん、ただこの核拡散防止条約ってどのぐらい有効かってよくわかんないところがあってですね、もともと5つの国が自分たちだけ核兵器は持っていいよ、他の国は持っちゃダメよ、そうすると、そんな話ねえだろって言って、鼻から入らない国があるわけですよ。鼻から入らない国は、この NPT に、ね、核拡散防止条約に入らずに、独自に核兵器の開発を進めた。まあ、これが代表的なのが3カ国ありまして、
はい、
インド、パキスタン、イスラエル。この3つの国は、イスラエルっていう国はちょっと、変わってるっていうかですね、特殊な技術を持ってるのかもしれませんが、核実験やらずに核兵器持ってるんです。核兵器持ってるのは明らかなんですけど、核実験やってないんですよ。で、インドとパキスタンは対立してる2つの国で、片っぽ持ったらうちが核兵器持たないわけにいかないじゃんってなって、ここはもう先を争うようにインドとパキスタンは核保有国になり、イスラエルは核保有国になり、イスラエルとしてみたら、まあ、建国のいきさつもあって、核兵器持ってないと周りのイスラエルを地中海に叩き落とすっていう、実際に宣言してる国に囲まれてますから、はい、そんな物騒なところで核兵器持たずにやってられるかよって言って、うん、NPT に所属せずにこの3カ国は核兵器作っちゃったわけですよ、
はいはい、
でそれにとどまらず北朝鮮ですよ、
はい、
北朝鮮は NPT に入ってたんですよ、入ってたんだけども、 脱退しちゃうんですよ、脱退して作っちゃうわけですよ、そうするともともと世界の第二次大戦の戦勝国の5つに核兵器はとどめとこうねっていう会議だったのに、ふっと気がついてみたらもう4つもあの核兵器持ってる国がいて、今もう全世界で9つの国が核兵器持ってるという状況の中で、さあ今後どれだけやっぱり核拡散が実効性が持てるのかという意味ではね、努力する必要がありますけれども、はい、なかなか現在のこの NPT 体制の中で本気で核兵器廃絶の方向なんか、まあ私の感覚ではおいおいって感じですけどね。時刻は4時にとっくになってます すいません。8月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
日本放送の増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見いただいております、
はい、ありがとうございます。
ツイッターですね、さゆりん神戸さん、夜も暑いので冷房をかけてペットボトルに水を入れ扇風機もつけて寝ています。2年前までは冷房をタイマーでかけて寝ていましたが、今は冷房つけっぱなしじゃないと眠れないです。
私今でもね1時間のタイマーで寝てますね。
私もそうなんです。
なんかね、あの風が当たると寝られないんで、
私も喉ガラガラになっちゃうんですよね。
あ、私それほどデリケートじゃないんですけどもあのエアコンの吹き出し口の角度、うん、あのね、私が寝るときに、はい、大阪の実家に帰るとですね、嫌がらせのように私に向けて風が出てるんですよなんかある手この手で俺を何とかしようとしてるんじゃないのかという疑いを持つんですけど、え、涼しいでしょとか、いやいや、あのさ、直接風が当たるのはさってそういう会話が毎週のように繰り広げられて、そう言った時にはあの風向きがね上に変わるはずなんだけど、うん、で次の週帰ってみたらやっぱり俺にまっすぐ冷風吹きつけるというどうなってんだこの家は。
いや、まあちょっとそれはね、どんな考えがあるのかね、奥様に聞いてみたい気もしますが、それから薬野さんですね、さすがに大阪でも37度は暑いってっていう方もいますよやっぱり
そうですか。いやいや、はあ、まあそうですね、おっしゃる通りです、はい。
まあ、37度といってね、猛暑日超えてますけれども、気象協会で、40度以上に最高気温がなった日は酷暑日という、そして最低気温が30度以上の夜を超熱帯夜とするというふうに、
いつからですか？
これね、今日あのリリースが来てるんですけれども、そうなんですか、
アンケートを取ったところ、夜の気温が30度を下回らなければ超熱帯夜、
超熱
帯夜、超熱帯夜、
そうそう、
どうなんですかね、夜の超熱帯夜って
超熱帯夜
ちょうど酷暑日はもう結構馴染んできましたけどね。
そうですね、はい、そうそうそう、
夏日、夏日、真夏日、25度から25度夏日、うん、30度真夏日、35度猛暑日、40度酷暑日、
はい、
酷暑日なんか暑そうだね、
酷暑日はね、
酷暑日だよ、いやドバイに比べればマシだわさみたいな、い
だからドバイはみんなよくわからないけれども、
あ、そうです、
そうだから超熱帯夜になる可能性もあるのでね、夜もしっかりとね水分取っていかないと、クーラーもなるべくうまく使っていかないとね、
あのね、吹き出し口の下に寝るのはやめた方がいいです
、はい、さあまだまだご意見お待ちしておりますのでね、お寄せになってください。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあこの後は69歳の習近平氏3期目への準備が加速、党内闘争の舞台裏はというニュースにズームします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。69歳の習近平氏3期目への準備が加速、党内闘争の舞台裏は。中国共産党の習近平総書記は、今年の第20回党大会を前に、異例となる自らの3期目政権の発足に向けた本格調整に入ったと、複数の関係者が明らかにしました。党大会は10月中旬以降の開催が見込まれています。 さあ、このニュースにつきましてお話を伺うのは日中問題に詳しい評論家関平さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
関平さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
一番ホットな話からお伺いしようと思うんですけども、アメリカの下院議長が、どうやら今日ですか、今日か明日か、台湾を訪れるんじゃないかというニュースになってます。
おそらくもう行くでしょ。今夜台湾について、明日の午前中から、蔡文総統と会談もあるはずですわな。
これ、アメリカの下院議長中とですね、大統領が亡くなった時のバックアップの序列でいうと、序列順番が3番目ですからね。だから大統領が亡くな突然亡くなった時には副大統領がつきますよね。で、副大統領もかけた時にはその次に大統領に就任するのが下院議長ですから、だからアメリカのナンバー3ですよ。アメリカのナンバー3が中国が自分の領土だと主張している台湾に行くということは、これやっぱり習近平政権にとってはかなり頭痛い話ですか。
いや、それは彼たちにとって大変深刻な問題ですわね。特に今さっきの話も、習近平さんが続投を目指してますからね。ここで続投を目指している彼にとって、今回はもしペロシさん台湾訪問しに行ったら、習近平さん自身にとても大きな打撃になるはずですわ。
ですよね。だってもう今回の訪問が決まる前に、簡単に言うと、台湾なんか行ったらひどい目に遭わすぞって、いや、公然と脅しをかけてるわけだから、それを無視して
今回の脅しが一番問題となっているのは、要するに中国軍が脅ししたんですよ。普段は中国政府が、いや、アメリカ、台湾に対して何かしたら我々政府投資で許さないとか言うでしょ。しかし今回は中国軍の国防省の報道官はね、確かに豪華、7月の25日が、中国軍としてそれを座死しないというね、軍としで座死しないというのは、要するに軍事統括の領域に入ってるんですわな。
実際にでも台湾を アメリカの下院議長が訪れたら何が起きるんですか。
いや、要するにペロシさんとアメリカに対してはおそらく何もできないと思いますよ。まさかね、例えばね、中国国内の元環球時報の編集長がペロシさん乗ってる飛行機はね、撃ち落とそうと言うから、そんなこと言ったらな、そんなこと本気でやったら、もうアメリカ合衆国に対しても宣戦布告、要するに親中案になるんですから。
そうですね。
それはもう、ね、戦争になるんです。それができない。おそらく彼たちできることが、要するにペロシさんが台湾から帰国した後で、台湾にね、対して八つ当たり的にいじめるっていう話。
台湾海峡、あそこの海峡でミサイル発射ぐらいはするかもしれない。
発射もそこまでおそらくできないよ。
できない。
せいぜいまた、今までやった通りね、中国軍機がまた大量にね、台湾の、いわゆる防空識別圏に入ったりすることがある。今までよりが、軍機のね、数が増やすぐらいじゃないかな。はい、
ここへ来てあれですね、今のバイデン政権って、どっちかっていうと、今まで民主党政権中と、中国に、中国の大陸の中国に優しいっていうイメージがあったんですが、結構バイデンさんになってから、台湾防衛で軍事力は、使うぞっていうのに近いことを公言したりとか、積極的に台湾防衛に、するぞっていう意思を、前面に出してきてますよね。これどういうことなんですかね。
いや、むしろね、逆にバイデン政権になってからこの2年ぐらいですよね。むしろ逆に中国が台湾に対して手を出す危険性が高まった。
なるほど。
高まったからこそ、バイデン大統領、アメリカ大統領としてはね、いや、許さんぞということを、言わないと、逆に中国にね、間違ったメッセージを送るんですから、むしろ中国がやる危険性が高まったっていう背景にあるんです。
アメリカがそこまではっきり言ってる状況の中では、なかなか中国も台湾に手出しができないだろうと。
そうですわね。要するに中国にしても、台湾に手を出した、もしアメリカ軍が出動すると、アメリカ軍と正面衝突になるということが、中国にとても勝算がないんですからね。
やっぱりアメリカの正規軍の本気で相手にできるだけの軍事力は今の中国にはないということですか。
そうです。だから今回ね、じゃあどうしてペロシさんの訪台に対して軍事的恫喝をかけたかとなると、はいはい、ある意味アメリカの あの本心を試すということ、
ええ、
もしね恫喝してペロシさんが台湾訪問を取りやめてしまったら、うん、習近平たちからすれば、ええ、やっぱりアメリカ本気にはならないと。
なるほど。
しかしだから今回ねペロシさんは、まあ、おそらく行くんですが行ってよかったんですよ。もしそれで取りやめてしまったら、
ええ、
おそらく習近平からすればどうせアメリカは我々と戦う
脅しに屈するというふうに読まれちゃうってことですね。
そうそうそうそ
う。なるほど。いやよくわかりました、うん、まあ、そんな話題がおそらくね明日結構ニュースとしては、大きな扱いになると思いますんでね、まあ、あの背景を今日、一日早く世経さんに解説してもらったわけですが、さあその習近平政権ですが今年共産党大会で本来ならば2期10年で今年で引退のはずだったんですよね。
そうですが彼はまあ共産党の総書記になったのは2012年の秋の党大会で、それ鄧小平の時代でできたルールは、まあ、共産党の総書記にしても国家主席にしても2期10年務めで引退する。だから本来ならば彼は今年の秋の要するに2022年の党大会でね引退しなければならない。しかし、彼がの政権になってからずっと習近平の独裁化が進んでいまして、あの彼は今もうどう考えても辞めたくないという、だからまあ続投を目指しているということだな。
そこまで辞めたくない理由は何なんですかね。
まあ一つが本人のまあ権欲欲のことがあって、もう一つはね、特に習近平の第一期目で彼は徹底的に腐敗摘発ということでいろんな政敵を潰したでしょ。要するに、はい、あの敵を作りすぎたんですよ。
あ、
彼が今引退したらね、まあ胡錦涛さんの時はねあまり敵作らなかったんですわね、だから彼が引退したらあの本人自分が危ないということですから。
そんなに習近平の1期目 の粛清ってあの大規模だったんですか。
いや結構あの5年間あの彼たち自分たち公表した数字でも25万人ぐらいもあれ腐敗摘発で、あの、まあ、粛清というのは要するに、まあ、あれ刑務所に入ったり公職を奪われたりという、
あの時あの、まあ、粛清って、まあ、殺されたわけじゃなくて要するにお金財産剥奪されて刑務所に入れられちゃったみたいな人たちって、そうそうそうそう、その後どうなってるんですか。
いや、あの、みんな今、刑務所で悠々自適してるんじゃない。あの、大体ね、あの、共産党、高級幹部入る、あの、刑務所はね、あの、特別待遇ですからね。
鉄格子はまって、一部屋の中に。
そんなないないないない。
コンクリート
のトイレがあって。あの、共産党政治局員以上入る、あの、刑務所で、新庄刑務所、北京郊外にあって、あそこ特別会、あの待遇であって、独室があって、ちゃんとテレビも見れて、専門のコックさんもね、美味しいご飯作ってくれ
る。
いや、当然や、中国共産党の高級幹部はね、あれ、刑務所に入っても、ね、普通の庶民と違うんですから。
え、エアコンもある。
いや、俺だって入りたくてしょうがない。
あ、そうですか。
あれ、いや、だから今、あの、新庄刑務所に入ってる中共産党政治局員の常務何人ぐらいあって、だからみんな冗談で言ってるけど、あの、刑務所の中で第2の共産党政治局会議ができるみたいな。
あの、酒は飲めないでしょ。
え？
酒は飲めないでしょ。
酒があるかとか、ちょっと。でもちゃんと、美味しいご飯食べさせるんですよ。
あ、そうですか、うん、じゃあ我々が考えるなんか受刑者っていうのとだいぶイメージ違いますね。鎖につながれてるとかそんな感じじゃないんだ。
そうですわね。やっぱりあの中共産党要する相手を潰して刑務所を送った時にね、もしひどい待遇をさせたら、今回自分が入った時にはどうするかという話。
なるほどね。そこまで考えなきゃいけないんだ。
自分のこともちゃんと考えないとあかんという話。
ああ、それでもやっぱりあの習近平国家主席はここで辞めてしまうと自分がどんな目に遭うかわからないという恐怖があるわけですね。
それも一つと、もう一つがやっぱり彼自身は要するに毛沢東的なあの偉大なる指導者になりたくてしょうがない。毛沢東というのはご存知のように、あの死ぬまでトップだったんですわね、
はいはい、
27年間ずっと中国を君臨した。彼はまあ要するにそういうような定期時間があれば引退するような指導者で終わりたくない、
まあ、ただね、だけど毛沢東はまあ確かに晩年っていうか、あの中国むちゃくちゃにしていていっぱい人殺して死なせましたけれども、うん、ただなんだかんだ言いながら建国の父であることは間違いないわけで、うん、建国の父と同じ待遇にはならないでしょ。
いや、だからここ習近平の問題ですよ、
ええ、
あの本来ならば彼は毛沢東あの辺鄧小平と比べにもならない程度の指導者です。でも自己膨張して俺が毛沢東 と肩並びたい、そこが問題ですよ。だから毛沢東と鄧小平のような指導者との肩並べたいからこそ、あの台湾に手を出したくてしょうがないですね。毛沢東も鄧小平もできなかったことが、台湾を併合することができなかったという、だから俺がやるという話、うん、
実績を作りたいということですね。
そこが問題ですよな。
どうなんですか、その習近平体制ってどこまで続きそうなんですか。
いや、おそらく続投がおそらくもう、あのこの流れがもう、あのもう止まらないとあると思いますよ。おそらく続投になると思いますよ。
続投ということになると3期とりあえず15年って感じですかね。
いや、3期あと5年、あと5年かな。要するにもし秋の党大会に3期目に入ると、あの2007年の秋の党大会までとりあえずまず5年があるんですわ、習近平政権
は。どうなんですか、その次の世代って中国に育ってきてるんですか。
今むしろ習近平が意図的に、あの育たないようにしてるんです。要するに育つと自分の地位を脅かすんですから、ただしそれにしてもやっぱり60代あるいは60代前後の人々が、まあ、例えばあの今政治局員の胡春華さんという今副首相をやってる、彼はまあ僕の北京大学の後輩でね、今年で59歳で、おそらく今回の党大会でおそらく政治局常務員、要するに最高指導者のメンバーの一人になる。
政治局常務員って7人でした。
7人ですよ、いわゆるチェラセブンという
ね、中国の、まあ、全てを決めている上の7人、
そうですわね、そうです、
の中に入りそう、
おそらく、はい、入る。
あ、関谷さんよくご存知の方ですか。
いや、あの大学では接点がほとんどなかったんですよ、学部がちょっと違うんですから、
なるほど、その人がそのトップのセブンに入ると、関谷さんは何かいいことがあるんですか。
いや、別に私に何もいいことないんですけど。
いいことない。この人がそのトップのセブンに入るっていうのはどんな意味があるんですか。
要するにあれ一つがっぱいによって、あの李克強さんはあの首相が来年の全人代で確実に首相はあの終わるんですわな、あのおそらく全人代の委員長とかになる。ただ場合によって要するに李克強さんの後釜に座るという首相になる、あるいは人の副首相になる。ただし習近平の後継者にはならない。胡春華というのは彼は
それがね、僕ねよく分かんないのは、中国の指導体制で毛沢東時代に周恩来っていう首相がいたじゃないですか、毛沢東周恩来、で中国の国家主席と首相との関係ってどうなんですか。
いや、その都度ね、この力関係は全然違うんです
か、
ね、
あ、そうなんです
か。あるいはまあ関係性が違う。例えば毛沢東時代が、毛沢東が周恩来を警戒しながらも、あの周恩来をちゃんと使いこなしてるんです。毛沢東そういう意味では上手ですわ、だから毛沢東はほとんど仕事しないよ、あの人、あの全仕事全部周恩来に任せる。例えば田中角栄との交渉は全部周恩来やるんです、
しかし私のイメージと記憶で言うと、
今の習近平と李克強がそういう関係じゃなくて、お互いむしろ李克強があの習近平に協力しないという独自のそういうやり方でやる、逆に習近平も李克強を絶対信用しないから、あの大した権限も与えない、
なるほど、
というような習近平が独裁者としてもう一つ彼の欠点が、要するに彼を助けるというね、そういう有料の人がいないんです。
なるほど。
だから企業があのちっちゃいですよ、習近平は。
でも李克強さんが首相を辞めて別の新しい人が首相になると、あの、まあ、いや、トップの習近平さんは変わらないけどナンバー2が変わるっていうことになりますよね。
そうです、あれ首相が変わらず変わる。
中国の今のなんかこう外から見てのイメージみたいなやつって変わるんですか、実際の。
いや、今同じでしょ。要するに、ね、習近平政権3期目になるとトップに座る習近平であって、あの2番目あの首相になる人がどちらかといえばあの改名派であって改革派であって、今の組み合わせとほぼ同じじゃない。
なるほど、まあ、あのプーチン政権で、まあ、メドベージェフというのが下にいて、それで結局常に力持ってたのはプーチンだったっていう。
そうです、中国もおそらく最高、ただし今後おそらくあの首相が今まで10年間ね、習近平があれ経済運営の権限の首相からあの奪ったわけであって、最近李克強さんが経済運営の主導権を何とか取り戻した。 というのは、あの習近平は正直あれ経済のこと何もわからんから、
なるほど、
彼の下で経済 めちゃくちゃになってるから、うん、だから今後の中国の首相のポストは経済の面では多少主導権が持つんですけど、例えば政治的主導権は結局習近平さんが持つという話
なんです。もう一つ、あのちらっとしか私はそのニュースを見てないんで分かんないんですが、なんか南京寺院日本戦犯供養事件っていうのがあるんですか。何ですかこれ。
いや、それはね、あの要するにある南京市内在住の女性が、
はい、
あの個人的な、まあ、宗教上の理由があって、
ええ、
あの松井石礼さんとか、あの昔日本陸軍の大将あら、
はいはいはいはい、
松井石礼、
まあ、あるいはいわゆるその
あるいはまあ、あのタリー久男とか、そういうね、要するにいわゆる南京事件と関わりのあったそういう旧日本陸軍の将校たちを南京のあるそういうあのお寺にね、あの遺灰を祀ったんですよ。
誰がいつ
供養するんです
か。誰がいつ祀ったんですか。
これ祀ったのはこの南京市内在住の中国人女性、彼女がそれをまあお寺の普通の業務ですわね。お金取ってあの供養する普通の業務はな、
はあはあ、
まあ日本のお寺も同じようなことをやってるって、そこで彼女が確かに2018年のあの始め年初からそれを遺灰を入れて、そこから供養始まって、いや実はね今年の2月に別の中国人観光客がそれ見ておかしいじゃないかと言ってすでに提供されたんですよ、
はあ、
2月にも提供されたにもかかわらず、7月になると誰かがこの遺灰のそういう映像か、あるいはまあ画像ね、インターネットでアップするとそれ大問題になっちゃって、あのこの供養した中国人女性も拘束されて、あのそれで管轄の幹部たちも19人ぐらいもあの処分を受けて、そここのお寺の住職はね、あの行政命令でねもう更迭させられたんですよ。
お寺の住職が行政命令で更迭ってあるんですか。
それは中国ならではの話ですわ。それでまあかなりまあ中国国内でまだ大きな
話題になってるんですか。これ
大きな話題、一時にね、あのこの事件の話はもうあれ中国のネットの、あの検索のね、検索のあのランキングのまあ第1位第2位まあなってるという。
はは、まあ中国ではあの南京屠殺っていうあの看板かかってますよね。あそこにあの記念館みたいなのができてですね、まあ中国側の主張によると30万人が、殺されたという主張で、南京屠殺記念館っていうのができてて、まああのそれに関わった日本の、まあ、軍人、まあ戦争犯罪人として、その後処分を受けた処断されたような人たちの遺灰がなぜかその南京のお寺に供養されてっていう人が見える状況でその人たちの遺灰が並んでたっていうことですか。
それほどベタたところで供養されてるわけ。あれお寺が予算お金取るんですから、あの遺灰がいっぱいあるんですよ。
はは
あの遺灰はもう大体人誰も見えない。上、
私の最大の謎はですね、誰が金を出してその遺灰を。
いやだからこの女性金出したんですよ。
え
この女性自身が、
その女性って中国の女性、
中国人女性、31歳の女性、
その中国の31歳の女性はなぜ何を目的にそれをしたんですか。
彼女の後の供述はね、何か自分はまあ南京出身でね、それでこの南京事件の話いろいろ調べてると、とにかくあのそういうまあ、彼女の認識では、まあ、それ、虐殺が事実であって、しかし、仏教、彼女自身が仏教徒ですから、仏教の立場からすれば、殺された人も殺す人もみんなね、あの、魂を供養しようっていう、それで、供養して全ての罪を、まあね、あの、なかった、まあ、要するに、そういう感、
南京屠殺否定派じゃなくて、全部が事実だということを認識、思っている女性が、でももう今は敵味方もなくみんなを供養すべきだって言って、その当時の実行犯として名指しされた人たちもお金を出して供養してくださいってお寺に。
ね、仏教の基本的な考え方は本来はこれですよ。
いや、
生前はどういうこと
だ。だったらなんでそれが中国国内でそんなに大問題になるんですか。
いや、だから中国おかしいです。
そういう結論になってしまえば、
いや要するに中国でね、正直最後は要するに愛国とか反日とか、まあ、一種のイデロギーになっていまして、うん、それに反する行為は絶対許さない
という。南京のお寺にそのいわゆるその戦犯とされた人たちの日本の名前が位牌として祀られてるのがおかしいって言って大問題になった。
いや、おかしいというよりも絶対許してはならない。ただ中国政府がこれが、南京市政府はこれは中国の国民の感情が深く傷つけた大きな事件だと捉えるんです。
いや、どっち転んでもどの立場に立っても現代日本関係ないっすよね、その場合は。今のこのケース、
まあな、
このケース、
いや本来ならば しかもそれで連動でね、例えば今まで毎年ね、あの夏になると、うん、この数年間中国あちこちで夏の祭りをやるんですよ。日本のそういう、ね、習慣を、
は
あ
は
あ、導入して、
ええ、
それで今回この事件出るとあちこちの 夏の祭りも中止させられたんですよ。
いや、それ
夏の祭りやったらこれ俺日本人のやってることじゃんという。
え、中国夏祭りやらないんですか。
え、
中国、
いや昔中国は夏の祭りやるという習慣ないですから。日本から、
あ、そうなんだ、うん、
日本はまあよくみんな、あ、地方、どこの地方でも必ず何か夏の祭りやるやろ、
はいはい、
京都だったら祇園祭りとか、
そうですね、祇園祭り、夏の祭りです
ね、秋田とか何か、
あ、ねぶた、
関東祭り、
あ、関東ねぶた、そうですね、
そうそうそうそう、
夏祭りです、ね、
だから中国人、いや要するにこれを導入して一種の商売として人集めやるんです。あ、それで今回この事件出たらもうあちこちでもう中止に追い込まれたり、あるいは中身を変えずにして夏の祭りという名称だけ変えるんですよ。
なるほどね。
まあそういう意味ではね、愛国と反日に関してはもう結構変な、まあそういう、もう国になってるんですから。
そうですか。関平さん、ちょっといっぺん、関平さんの案内で中国連れてってください。
いや、辛坊さん言ってください。私が無理でございます。辛坊さんはあまりおすすめじゃないと思いますよ。
まあちょっとね、どうなるかというところありますけどね。
どうなるか、YouTube 出ましたらこれ最
近バカすぎに増える
バズるぞみたいな。
どうもありがとうございました。今日は関平さんに伺いました。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
8月2日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ご意見ねいくつかご紹介します。
ありがとうございます。
ツイッターでいただいてます。うわーさん、
はいはい、
釧路に引っ越したいと。
あ、涼しいでしょうね、北海道。
今日はね、最高気温17度ぐらい。まあ行きたいですね、
北海道でも暑い時は暑いですけどね。
そうですね、それから静岡県の野党エモシチさんはですね、はいはい、国書の今日あまり話題になっていないんですが、北海道の西側北見市とか網走市とか、はいはい、今日は最高気温20度を超えていないみたいですよ、はいはい、
ちょっと北海道、いや私ね、今行きたい、今度の週末かな、はい、割とねポッと空いたんですよ。
いい、
で北海道行きたいなと思ったりなんか、あら、
行っちゃいますか。
いや思っただけです、はい、多分行かないと思います。ま
あね、涼しいとこに行きたくなる気持ちわかります。
行きたいな。
さあそんな中ズームをミュージックリクエスト、今日のお題は、
はい、ありがとうございます。
東京35度超えの日に聞きたい曲。
どんな曲来てます？
はい、まずはラジオネームクーラー王子さんはですね、キンキキッズの夏の王様。
あ、
まあ、これはね、まあ、夏に聞きたい曲と、
はい、そうですね、
はい、それから世田谷区のキウイフルーツさんは、はい、杉山清貴さん、二人の夏物語。ああ、これもね、
名作ですね、
はい、暑い夏にぴったりの歌、途中キールのグラスを、頬に当てて本気と笑った人形とあります。なんとも色っぽいバブル期の女性を想像します。
ああ本当、キールね、キール、キール、赤ワインの、うん、なんとか割りですね。
そうです、なんとか割りですね。なんだっけ、
いや違う、シャンパンの赤ワイン割りか、
そっちだ、そうです ね、
シャンパンと赤ワインですね、
はい、なんか細長いグラスでね、はい、それから横浜市の浜グレープさんはですね、35度の時に聞きたい曲は国章さゆりさん、あの夏のバイク。
国章だから、
そう
兄だな、
まあまあでもなかなか。新潟市の TB カズさんはですね、リクエストが、俺とお前と大五郎、富田一郎さん。
なんで
気温35度ではなくアルコール度数ですけど、こんな暑い日はロックや水割りで涼しく飲みたい。まあ大五郎は25度ですけどねっていう、うん、それから砂混じりのたっちゃんさん、32歳男性はですね、ザ・イエローモンキー、太陽が燃えているをお願いします。はいはい、熱い熱い。それから大谷純さん、神奈川県の方、こう毎日暑い時はやはり爽やかな歌声で、歌詞からも涼しげな言葉が流れてくる曲がいいと思いますので、いいですね、大滝詠一さんのさらばシベリア鉄道。
あ、さすがにシベリアまで行くと涼しいでしょうね。
そして埼玉県飯能市の夏色ボタンさんは、はい、石川優子さんとチャゲさん、二人のアイランド、
はい、
ね、あと横浜市の国昼さん、今日のリクエストはキョンキョンの潮騒のメモリーをお願いします。歌詞に北に帰るのと出てきますが、東京が暑いと北国出身の人は帰りたくなるんじゃないです。
だったら北気候なんかあっても良さそうだな。
あ、そうですね、あるかな。
北気候って誰だっけ、あれですね、
誰だっけ、まあいいや、
あれです、
府中市のワンサ君さんはです、ね、思い出してみてください。
小林明だ。
あ、そうだ、はい、
はい、
この方は今井美希さんの冷蔵庫の明かりでをリクエストします。今井美希さんも暑さで冷蔵庫を覗いたりするんでしょうか。
いや、暑いから覗かないでしょ
まあでもあの冷気気持ちいいですけどね。
でもダメですよ、そんなことしたら冷蔵庫の温度上がっちゃいますよ、それ
そうそうそう。りんにゃんこさんですね、川崎市中原区の方、山下達郎さんのラブランドアイランドお願いします。歌詞の中にめくるめく夏の午後、それから焼けつく石畳の彼方に、今日の暑さにぴったりだと思います。
まさに
いいですね、
おっしゃる通り、はい、
新潟市の小屋小屋さんは、プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏、
うん
うん、あと、東京都トドロキのアレックスさんはですね、セラマサノリ&ツイストの燃えろいい女今日この暑さの中を美容院に行ってきましたが、駅から5分歩いたら汗が噴き出して、お化粧はドロドロ、着ているワンピースは脇や背中が汗じみで恥ずかしいことに、という
、ね、しょうがないですよ今日は。
そう、今日はもうね、みんながそうですか、はい、あ、この方もディアさんもね、燃えろいい女リクエストいただいてます。ただ一番多かったのがこちらです。東京都のサッチさん、内山田博史とクールファイブ、東京砂漠をお願いします砂漠といえばモンゴルゴビ砂漠へ行ったことがあります。行くまでは鳥取砂丘のようなイメージをしていたんですが、ゴツゴツとした岩が多く、砂漠のイメージが見事に覆りました。そうなんですか、
まあ、私そこ行ったことないですけども、うん、アフリカの砂漠、サハラ砂漠は砂ですけども、はい、サハラ砂漠も端っこの方の、私チュニジアじゃなくて、ジブチっていう国、ここはですね、土漠っていうか、もう岩ゴロゴロしてて、だから砂漠っつっても場所によってだいぶイメージ違いますね、まあ、だから一番我々のイメージで砂漠に近いのは鳥取砂丘だと思います、
まあ、そうですね、はい、砂漠
知ってました、はい、鳥取砂丘ってね、この間行ってびっくりしたんですけど、
ですか、
砂丘を維持するために、はい、雑草とかいつも抜いてるんですって。
あ、 手入れしてんですかね。
ほっとくと雑草でいっぱいになっちゃうんですって。
砂漠に雑草って入るんです
か。だから砂漠じゃないんですよ、鳥取は。雨も降るわけですよ。
ああ、そっか。
だから本当の砂漠は雨降らないから砂漠のまんまですけど、鳥取砂丘はほっとくと普通の、要するに雑草の浜辺みたいになっちゃうんで、手入れしてあそこは砂丘に、まあ、知ってるっちゅうと怒られちゃうのかな。でも相当努力をしてるらしいですよ、まあ、維持するのに。驚きました行って、ということで、本日、はい、
どうしましょうか。
ズームオンミュージックリクエスト、内山田博士とクールファイブ東京砂漠
はい、9人の方からねリクエストいただいております。エンディングにお送りします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。物価高を受け最低賃金31円引き上げ。厚生労働省の中央最低賃金審議会は昨日、最低賃金を全国平均で31円 3.3% 引き上げて961円とする目安をまとめました。物価高による家計の負担が増していることを重視して過去最大の引き上げ額としました。
最低賃金って結構ね、私のうちの子供たちバイトに行くじゃないですか、
ええ、
バイトの賃金ってやっぱりね最低賃金と連動してるところすごく多いんですよ、はいはい、うん、だから今バイトで1時間働くといくらかというと、東京の場合は、まあ、今回の改定された後の目安でいうと1072円、日本で一番高いですね、うん、これはやっぱりね、日本で一番低いのはどこかな、沖縄かな。沖縄だと850円ですから、まあ、851円というところは結構地方に行くと多いですけれども、だから沖縄だと、1時間働いて最低賃金、まあ、私が雇う側だとすると850円よりも安くは働かせられないですね、うんうんうん、850円は出さなきゃいけない、はい、東京で雇おうと思ったら1072円払わないといけない、はい、まあ、大阪は1023円ですから、1000円超えてるのが、日本で3カ所ですね、東京、神奈川、大阪。だからこれ境界線ってあるわけですよ、東京と大阪の境目でいうと、大阪だと1023円で、京都だと968円なんで、はい、だからバイト行くときに、最低賃金で働くときに京都のバイト先に行くと時給が、まあこれ100円近く違うのかな、100円も違わないか、50円ぐらい違うと。
そうですね、
だけどね、私問題だと思うのは、はい、最低賃金ってあくまでも目安で、こんな値段で労働者使っちゃいけないよっていうのは本来だから、あくまでもこれは法律上ので、まあ、当然のことながら労働者側からすれば最低賃金は上がった方がいいに決まってま す、
うん、そうですね、
だけどまあ経営側からすると、いやだってそんなに法律で最低賃金決められたって払えないんだから、決められたってそんなしょうがねえじゃんっていうのが経営者側の理屈なんですよ、うんうん、で長年この理屈が通ってきたんですけど、そろそろやっぱりいろんな意味でみんな発想を変えなきゃいけないなと思うのは、うん、日本の賃金って今から例えば30年ぐらい前だったらアジアでダントツ一番高かったりなんかしたわけですよ。今もシンガポールの半分とかだからね、韓国の1割減だから、韓国の1割下ですから、だから日本、韓国って今毎年ものすごい勢いで賃金上がってますから、日本が仮に今から毎年 10% ずつ賃上げしても、おそらく韓国には追いつかないだろうと、そのぐらい差がついちゃってるんですよ。
そんなに、
はい、でも最近ねウォンも確かに安いんです、タイドルレートでいうと、はい、タイドルレートでいうと韓国のウォンも安いんですけども、タイドルレートでウォンよりも円の方が下がってますから、うん、そうすると円とウォンとの関係でいうとウォンの方が高かったりなんかするわけで、さらに格差が広がってってる状況だと。それが現実で、日本の最低賃金って先進国の中ではもう最低です、韓国よりも下です、アメリカに比べてどのくらい下かというと、アメリカのロサンゼルスの例えば平均最低賃金って16ドルなんですけど、
16ドル
っていうのが、はい、これ為替で今130円で計算すると2080円なんです、はいはい、140円、ついこの間140円でしたね、はい、140円で計算すると2200円超えてるんです、
うん、
ただあの1ドル80円時代がありましたね。1ドル80円で計算しても実は1280円なんですよ。だからまあ日本の賃金がいかに安くなっちゃって、ヨーロッパも軒並みだいたい15ドル前後、はいはい、日本円に直して15ドルもいってないから、まあ1500円前後のところが多いんですが、それでもやっぱり日本の1000円前後というのが、やっぱ先進国の中では突出して、いや物価も安いじゃんって話なんですけども、それは物価も安くて賃金も安いって、昔東南アジアってそんな感じでしたからね。
そうでしたね。
で、まあ物価も確かに、賃金も安いけど物価も猛烈安いよねっていう感覚がありましたけど、だんだん日本全体がそうなっちゃってるのは何でかというと、背景はいっぱいいろいろあるんですけども、原因は一つじゃないんですけど、例えば最近ものすごい金融緩和で利息が低い時代が続いたじゃないですか。はい、これはまあ景気良くするためには、カンフル財的にそれはやむを得ないよねっていう、まあ金利は低い方が、お金借りてマンションも買えるし、設備投資もできるしっていうところがですね、それ長年やりすぎちゃうと何が起きるかというと、本来金利が高かったら、ある程度収益力のある企業じゃないと生き延びられないんですよ。金利返せないから。
ね、
で、経営努力で、借金もちゃんと返せるように、金利が多少高くても借金返せるように、自分の会社の構造改革して収益力を上げて、そういう会社は賃金もたくさん払えるようになるんだけども、日本は本来は淘汰されてるはずだよねっていうところも、金利が安いもんだからギリギリ借金返せてたりなんかするんで、潰れずに、そういう企業って賃金上げられないんですよ。で、賃金上げられないような、まあ批判を覚悟で汚い表現を使うと、安物の企業がたくさん生き延びちゃったもんだから、賃金上がらずにですよ、みんながどんどんどんどん貧しくなっちゃってるっていうのが日本の現実で、根本から何とかしないと、この延長線上に豊かな未来なんかないよっていうのが、かなりはっきり見えてきてんのに、政治も含めて誰もそれ手つけないから、ね、急激に日本全体が貧しくなっていってるっていうのが、まあ現実、この最低賃金見てもよくわかりますよね、
はいはい、
この日本の最低賃金の今回 3.3% 過去最高の31円も上げましたっていうニュースなんだけど、その結果が、
背景がこれがね、
おい、それでも先進国最下位レベルで、もう先進国とも言えないような数字になってきちゃってるっていうのは、気がつかないとまずいんじゃないのと、そろそろ気がつけよっていう感じが私はいたします。
ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは東京都サッチさん、八王子市奈良区さん、静岡県のこもったさん、埼玉市の三橋のマイケルさん、練馬区ご機嫌なビールちゃん、新宿区シャコパンチさん、千葉県長生郡暴走戦士さん、沼津市窓越しのお京さん、群馬県太田市茶豆さん、埼玉県和光市駅から遠い川高さん、以上10人の皆さんのリクエスト、内山田博士とクール5東京砂漠、
はい、ありがとうございました。
でございます。リクエスト、いや、あなたのそばで暮らせるならばからは歌えますけども、それまでが歌えないという、それまでが歌えないですね。この曲は
カラオケでエントリーしちゃうとね、ちょっと、
そうですね、途中までみたいなこと言ってサビだけ歌うという。
でもサビは気持ちいいですよね、これね、歌うとね、
サビは気持ちいいし、多分サビは大抵の方は歌えるんだけども、そこまでがほとんどの人はおそらく歌えないだろうという。
あ、そうかもしれない、
前川清さん、お歌お上手です。
いい声ですね、
まあ、歌手の人にお歌お上手ですっていうのもいかがなものかと思いますが、ありがとうございました。
さあ、日本放送、この後はショーアップナイターです。東京ドームから巨人対阪神戦、解説江本健則さん、実況日本放送清水久志アナウンサーです。で、明日の朝6時からは飯田浩司アナウンサーがね、出社予定ですので、飯田浩司の OK 浩司アップ、
明日からついに飯田浩司の OK 浩司アップ復活ですか。
はい、コメンテーターは、
い
や、
おめでとうございます。なんかもう花輪でも送ろうか、
送りますか、喜びますよ、きっと。
どんな花輪、
花輪花輪って花輪じゃないですか。
あ、花輪っていう文化はですね、全国的にあると関東の人は思ってますが、意外とそうでないんです。
あ、そうなんですか。
地方によってバラバラなんですね。
時間がなくなってきちゃった。で、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。で、明日のこの番組はゲストが政治ジャーナリストの田崎史郎さんをお招きいたしますので、はい、閉会中審議などについて伺っていきます。
辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。